どうも、コピーライターの角田です。これからパソナの法則についてご説明していこうと思います。よろしくお願いします。パソナの法則っていうのは、もともと、神田正則さんという経営コンサルタントの方が提唱した、人を動かす話の流れの構成を分かりやすくテンプレ化したものですね。人を動かす話の流れです。で、このパソナの法則に従って話を組み立てていくと、すごく人に伝わるというか、人を動かす文章になります。もうこれはセールスレターとか普通のブログの文章とかだけではなくて、対面の営業とかセミナーとかでも本当に幅広く使える話の流れなので、ぜひ覚えてほしいと思います。ですね。この前、もう個人的な話なんですけど、この前、とある会社の営業をしている人に会って、営業でパソナの法則を使ってるっていう人に会ったんですね。で、その人まだ、20代の前半なんですけども、会社でトップセールスらしいです。まあ、それぐらいにパソナの法則を使うだけで、ちゃんと、まあ、商品を売るんだったら売る力もあるし、何か伝えたいことがあるんだったら、もうよく伝わるっていうことですね。それぐらいに強力なので、ぜひ使ってみてください。で、本題なんですけども、パソナの法則っていうのは、の流れは、全部で5段階、5つのステップですね。まず第1に、問題点の明確化。第2に、問題点を炙り立てる。第3に、解決策を示す。第4が、顧客や機関を限定する。第5が、行動を呼びかけるっていうことですね。この5つのステップで構成されてます。問題点の明確化、問題点を炙り立てる、解決策を示す、顧客や機関を限定する、行動を呼びかける5つのステップですね。で、その5つのステップについてちょっと詳しく説明していこうと思うんですけども、まず第1つ目、問題点の明確化っていうところからですね。まずですね、この問題点を明確化していく前に前提条件というのが、まあ、いくつかありまして、一つは、この問題点を明確化する前に、ちゃんと自分の文章に、自分の話に興味を持たせてるっていうのが前提ですね。まあ、いわゆるキャッチコピーとかヘッドラインとか言われる部分で、ちゃんと、人の興味を引きつけるっていうことですね。これが前提になります。で、もう一つの前提条件としては、最終的にどうして欲しいのかっていうゴールが明確に決まってるっていう点ですね。ゴールがないと最後に行動を呼びかけるってなった時に何を行動してもらっていいのかわからないので、ちゃんとそこは明確にしといてください。で、問題点の明確化をしていくんですけども、例えばですね、今回の例でいくと、人生をハッピーにする角田の人生哲学っていうのがあるとするじゃないですか。そういうのがあるとします。人生。僕の人生哲学ですね。で、その、僕の人生哲学を紹介するメルマガに登録してもらいたいとします。これがゴール地点ですね。人生哲学のメルマガに登録してもらうっていうのがゴール地点です。で、最初、まあ、僕の人生哲学とか誰も興味ないと思うんですよ。最初にこのメルマガに登録してくださいって言っても、なかなか誰も登録してくれないと思うんですね。必要性を感じてないからですよね。僕のメルマガを読む必要性。こっちはもう人生の時間限られてるのに、わざわざ必要のないものまで読んでる時間はないと。なんで、その必要性っていうのを分かってもらわないといけないですね。ここが問題点の明確化です。じゃあ、その必要性を感じさせるためにはどうしたらいいかっていうところを考えていかないといけないですね。例えば、喉が渇いたらどうするでしょうかね。多分、水を飲むと思うんですね。喉が渇いたら水を飲む。これっていうのは問題点が明確になっているから、その解決策として水を飲むっていうのがすぐに思い浮かぶわけですよ。でも逆に問題が明確じゃなかったら人は動かないんですね。例えば今回の僕の人生哲学の場合だったら、もしも の人生をハッピーにしたいと思ってて、今は不幸だったとしても、不幸の原因がわからないと、どうやって問題を解決したらいいかわかんないと。で、行動もしないんですね。でも逆にですね、この問題点を明確にすると、人ってすぐに動くんですね。もうこれを知ったらあなたの問題解決できますよって言ったら、絶対に動くんですよ。そうですよね。まあ、喉が渇いたらすぐに水を飲むのと同じぐらいの感覚ですぐに行動してくれるようになります。で、この問題点を明確にするときに、正直言って問題はどこにあるのかって結構何でも言えちゃうんですね。例えば、新興宗教とかだったら、あなたが不幸なのは、この宗教を信じてないからですよ、とか、まあ、そういう言い方もできますし、逆になんかビジネスノウハウとかを進めたかったら、あなたが不幸なのはお金が足りないからですよっていう言い方もできますし、とか、まあ、転職進めるんだったら、あなたの今の職場環境が悪いんですよとか、仕事の内容が悪いんですよっていうのを言えちゃいます。で、問題点を明確化するときの、その具体的な言い方なんですけども、まあ、ざっくり言うと、何々で困ってますよねっていう、まあ、問いかけをして、で、実はあなたの問題の原因はこれですって言っちゃうことですね。まあ、僕だったら、一応コピーライターなので、角田の人生哲学っていうと、あなたの人生があんまり幸せじゃない、不幸なのは、その原因は言葉が悪いからですよ、とか言えちゃうわけですね。あなたが普段使ってる言葉が悪いから人生が不幸になっているのです、と。そんな言い方をすると、一応問題点を明確化することができます。で、次の第2のステップなんですけど、問題点を炙り立てるっていうところですね。問題点を炙り立てる。で、最初に僕がさっき言ったみたいに、あなたが不幸なのは言葉のせいですって言われても、ピンとこないと思うんですよね。まあ、なんか、ふーんって感じだと思うんですよ。で、この、第2のステップ、問題点を炙り立てるっていうところでは、じゃあ問題はどう、その問題点をまだちゃんと認識できてないので、もっと詳しく教えてあげるっていうことですね。例えば、あなたは今まで何が原因で不幸だったのかと問いかけて、環境のせいだと思いますか？いや、違います。環境というのは、なんとかかんとか、とかですね。まあ、相手が、その不幸の原因だと思いそうなこと、お金が足りないせいだと思いますか？いや、違います。お金っていうのは、こうこうこうで、本当は言葉のせいです、みたいなのをこう解き伏せていく。一個一個こう相手が考えそうなことを潰していって、で、最終的に自分の主張を通すっていうやり方ですね。言葉のせいですっていうふうに持っていく方法だとか、まあ、他には、一つ一つ潰していくんじゃなくて、もう論理的に、これこれこういうことなので、言葉が悪いっていうふうに、まあ、三段論法とか使いながら説得していくっていうのも一つの方法です。まあ、とりあえずですね、問題点をちゃんと認識してもらえたらいいわけですね。もうこれは本当に、メルマガとかでもそうですけど、メルマガとかだったら一つの文章だけじゃなくて、何通にもわたってこの問題点を明確化していくと、どんどん。まあ、そこを意識してみてください。まあ、そうすると問題点が明確になった時点でもう、人っていうのはどんどん動き始めるので、ここが一番大事です。で、その次ですね、ステップ3、解決策を示すっていうところですね。なんとかその問題を解決しないとっていうふうにさせたら、もうほとんどそれで8割ぐらい OK です。まあ、具体的にじゃあその問題点を解決するにはどうすればいいか、その解決策を示してあげればいいんですね。ですよね。喉が渇いたら水を飲むっていうように、問題認識ができてたら人は問題を解決しようとするんですよ。 なんで8割くらいはもう問題認識の問題って考えてもらっていいです。はい。で、解決策を示すんですけども、解決策がどんなものかを細かく丁寧に説明するっていうことですね。まあ、これの場合は何か商品を売る場合だったら、商品説明の部分になりますね。角田の人生哲学とは一体どんなものなのかとか、それを聞いたら人生にとってどれだけプラスになるのかとか、具体的に人生を良くするために何をしていけばいいのか、具体的なアクションを示すとか、まあそういうところを、示していってもらえればいいかなと思います。で、解決策を示すっていうのが第3のステップで、次の第4のステップが顧客や期間を限定するっていうところですね。まあ、よくあると思うんですよ。何名限定とか、今だけ特別ですみたいな言い回しですね。で、ここで気をつけないといけないのが、あんまりこの限定しすぎると、煽っているように見えちゃうっていうことですね。これはなんとなくわかると思います。もう、今すぐ早くやってくださいみたいなことを言うと、ちょっと、煽ってるように聞こえて、あんまり、印象が良くない印象を与えてしまうかもしれないので、注意が必要です。で、ここの、顧客や期間を限定するっていうところで、限定性を打ち出すときのポイントなんですけども、ここは、必ず理由を述べるっていうことですね。理由を述べる。人間っていうのは何でも理由を求めて行動するんですね。これは心理学の実験とかでも明らかで、例えばラーメン屋の行列に割り込みたいって思った時のお願いする方法で、まあ、ただ単純に前に行かせてくださいって言うと、ほとんどの人が断るんですね。まあ、嫌じゃないですか、割り込みされるのは基本的に。でも、先に食べたいので前に行かせてくださいって。まあこれよく考えたら何も表してないんですけど、この先に食べたいのでっていう理由は何一つ表してないんですけども、まあこの何々なのでっていう言い回しをつけるだけで成功確率が上がると。なんでお願いするときはもう理由をつけるっていうことですね。で、顧客や期間を限定するときも、なんでその人数しか無理なのかとか、なんで今だけなのかっていうのをちゃんと理由を言うようにしてください。それだけで印象がガラッと変わります。この理由付けがそれっぽい理由であればあるほどいいですね。はい。ということで、第4のステップが限定性を打ち出すっていうことですね。で、次、最後に第5のステップで行動を呼びかけるっていうところなんですね。これは本当に最後の一押し、背中を一押ししてあげるっていうような、段階なので、あんまり、こだわることもないんですけども、まあ、僕の人生哲学のメルマガに登録してほしいので、そのまま、メルマガ登録してくださいっていうのをちゃんと言うっていうことですね。で、全力でお願いすると。メルマガ登録してくださいと。で、ここでもポイントは理由をつけるっていうことですね。このメルマガを読めばちゃんと幸せになれるので登録してくださいっていうところですね。で、理由をつけるときのポイントっていうのも一つあるんですね。理由をつけるときのポイント。まあ、どんな理由をつけるかっていうところですね。このポイントっていうのが、情に訴えるっていうことですね。情に訴える。感情を刺激するっていうことです。まあ、さっき言ったラーメン屋の行列に割り込む時の方法っていうのは、先に食べたいので前に行かせてくださいっていうのは結構論理的な言い方じゃないですか。何々なので前に行かせてくださいっていうの。じゃなくて、もう情に訴えてお願いするっていうのも一つの効果的な方法です。例えばですね、1000円を借りたいとき、全然見知らぬ人から1000円を借りたいときのお願いする方法についてちょっと考えてみるとですね、例えば、まあ、知らない人に対して、今お金が足りなくて、 家に帰れないので1000円貸してくださいと、まあ、淡々とこうそれっぽい理由をつけてお願いする場合っていうのも、まあそれかわいそうだねって言って貸してくれる人もいるかもしれないんですけども、まあ、次のようにやるとさらに反応が上がると思います。で、その方法っていうのが、マジで今日1000円がないとやばいんです。家に帰らないとやばいので1000円貸してください。本当にやばいんですっていう頼み方ですね。もうやばいって何がやばいかとか全然わかんないんですけど、とりあえずやばそうだということを訴えるだけですね。情に訴えるっていうのはこういう感じです。極端に言うと。情に訴えると、そこで感情が動いて、ああ、もうしゃあなし貸してあげようかな、みたいな気分になると。それは別にお金を借りるときに限らずに、感情を動かすことで人っていうのは行動してもらいやすくなります。なので、どうやったら情に訴えれるかっていうのも同時に考えていったらいいと思います。あんまりね、こういうことを言いすぎると、ちょっと腹黒いやつだなって思われるので、この辺にしときます。はい。以上で、パソナの法則についての説明はおしまいです。5つのステップですね。今言った5つのステップ。1つ目が問題点の明確化。2つ目が問題点をあぶり立てる。3つ目が解決策を示す。4つ目が顧客や期間を限定する。5つ目が行動を呼びかける。この5つのステップで話すと、かなり反応の取れる文章とか、まあ、反応の取れる、言葉の流れになるので、ぜひ使いこなせるように練習してみてください。以上で説明を終わります。ありがとうございました。